高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週は大分地裁の危険運転致死罪に関する判決の話をしましたが、まあ、それに内容的には関わりを持つといいますか、関連をするお話を今週もしてみたいと思います。高速で車を走らせて、そこで死傷事故を起こしたという時に危険運転罪が適用できるかという議論になるわけですが、まあ、今回の大分地裁もそういうテーマでしたけれども、もっとこれを一般的に高速で車を走らせて、そして、大変重大な結果を発生させた、まあ、そういう交通事故について、過失運転致死罪とか速度違反とかそういう議論だけではなくて、危険運転致死罪あるいは危険運転致死傷罪の成立を認めていいのではないかというような議論が法務省の中で今議論をされています。法務省に有識者検討会というのが設けられていまして、速度に関する数値基準を決めて、これに違反した場合には一律に危険運転致死傷罪の成立を考えていいことにしてはどうだろうかと、こういうことを提案をしておりまして、法務省は今後法改正を視野に入れた検討を本格化させるというようなことが報道されています。まあ、危険運転致死罪ということになりますと、法定刑の上限は懲役20年です。過失運転致死傷罪、過失で人を死亡させたり怪我をさせたりという場合の最高刑が懲役7年ですので、非常に重い刑罰になっているわけですね。これ上限刑で、実際に言い渡される刑はその範囲の中で具体的に決めるので、必ず危険運転罪であれば死亡事故だとすると20年になると決まっているということではないのですけれども、まあ、重い刑罰が科せられる可能性が当然、あるということになります。で、今回の大分地裁の判決は190キロ台という速度でしたから、まあ、非常に高い速度であったことは間違いないわけで、そういう一般道路60キロ制限の道路を3倍を超える速度で走るという、そういう、まあ、運転感覚というんでしょうか、運転の姿勢態度が厳しく批判されるということについては、それは私は当然だというふうに思ってはおりますけれども、危険運転致死傷罪がいうところの進行を制御することが困難な高速度というのは何を指すのかというと、速度が高ければ全てそうなのだというわけではない。進行を制御する、英語で言えばコントロールすることが困難だ、難しいということをどこで認定するかということについては、なかなかそれは容易ではない、具体的な状況を抜きにしては言えない、道路状態がどうなのかというようなことを抜きにして言うと、一体レース上の速度というのは、あれはドライバーコントロールできてないのかといえば、そんなことは決してないということにもなったりしますので、そこをどう考えるかが大問題になるわけですけれども、難しいと、その判断難しいということになると、もうそれは何キロ以上で走っていた場合には一般の過失運転とは違う、その速度設定、決められた速度を超える速度だという、その理由によって重く処罰するということだと、これは基準が明確だと、安定的といいますか、異論を許さない、それならばそうだよなということで明確に言える、そういう話になりうるので、速度を決めてしまおうというような案が今出てるということなんですね。そこで法務省はその方向を考えてみるということになった。で、この考え方というのは、先週お話をした190キロ台で走ると 194キロで走るということはそもそも危険だという議論とは違うんですね。そうとは必ずしも言い切れないから数字で言おうという議論ですので、大分地裁の判決のあの考え方を法務省は取ろうとしているということではなく、むしろそういう考え方を取らないという前提に立っていると言ってもいいような、違いがここには実はあるわけです。いろいろあってもとはいえ、194キロで走るとなると必ず制御が困難だという進行を制御することが困難だということとは言い切れないというところから速度を決めようという議論が生まれるわけですから、議論としては大分地裁の判決の線上にない議論なんですけれども、またこういう形でこの危険運転致傷罪の適用要件をめぐっては混乱と論議が引き続き行われるというか、そういう状況が発生してしまうなという印象を私は禁じることができません。もともと出生の由来といいますか、この法律ができた時から曖昧を極めたということの帰結がやはりここにもあるというふうに言わざるを得ない。ちなみに少しだけお話をしておきますと、危険運転致傷罪という犯罪は自動車運転死傷行為処罰法という法律、平成25年に成立をした法律ですが、その中に規定をされています。でその中にはアルコールなどの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を運転させる、走行させる行為というものが第一に上がってまして、その次に先週からお話をしている進行を制御することが困難な高速度で運転すると、走行させる、そういうことが2番目、から3番目に進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させるというのが入ってます。制御する技能を有しないという言葉ほど曖昧な中身はないと私は思ってますけれども、長年密かに運転して運転技術は卓越しているけれども無免許の人というのは いたりします。時々発見されますが、この人は制御する技能を有しないとはおそらく言われないでしょう。初めて運転をするというような時に使われることになると思うんだけれども、技能を有しないという言葉ほど曖昧な概念はないというふうに思いますね。それからまた人の通行あるいは車の通行を妨害する目的で走っている車の直前に入るとか、あるいはその通行中の人や車に、著しく接近するとか、そしてまたかつまた重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する、もうそれでお話ししただけで、お聞きになっていただくだけで腕組みをしてしまうくらい、その犯罪が成立するのかしないのかについてはっきりしない言葉が羅列されると思いますけれども、こういうような行為を危険運転致傷罪の実例として挙げています。その他にもいくつか挙げています。赤色信号などをことさらに無視して交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する、いや正確に言うと重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転するという言葉を使って、これをことさら赤虫などと一般に言います。ことさらに赤信号を無視するというのは普通の無視とはどこが違うんだろうというような疑問を誰しもが感じる法文の規定の仕方になっています。赤信号を無視すると道路交通法違反で処罰するということになってますので、そういう形で道路交通法違反の処罰をするのでは済まないようなことさらの無視というのは、それはどういう無視を指すのかわからない、腕を組む、首をかしげるということが、いわば たり前のように登場するのがこの自動車運転致傷行為処罰法の中の危険運転致傷罪ですけれども、そういう法文のこの曖昧さと曖昧さに基づく危うさをどう乗り越えるのかというのは、その数値基準を入れてみようかという法務省の検討会の結論で、果たしてもうこれで済むと、すっきりする、安定した解釈がこれで可能になると言えるというものになるかというならば、私は到底そのように思わないですね。不注意で人を死傷させるということの他に、危険な状態を作出することについてはそれでいい、それも良しとするという考え方を持って結果を発生する場合を危険運転致傷罪として処罰しようという考え方を持ったこと、そのことをきっかけとしてこの混乱が起きた。その混乱をどうするのかというところにメスを入れない議論というのは、何をしたところで曖昧さがどんどん拡散拡大をしていくだけになるのではないか。メディアなどが、新聞など全国紙などでは、社説なども危険運転致傷罪に関する検討を深めようというようなことを書くようになりましたけれども、どう深めるのか、どう検討すれば落ち着いた議論ができることになるのかということについては、ほとんど内容ある言葉を言うことができません。何を議論すればよいのか、一生懸命議論しましょう。これだけの議論なら誰にでもできる、誰にでもできる議論しかしてないという状況に、私はメスを入れるということ抜きにはできない。もともと危険運転致傷罪という犯罪を作ったところの良し悪しのところにまで遡るメスの入れ方でなければ、これは答えは決して出ないというふうに思います。今週はここまでにしましょう。